見るなって言われたら見んわけにはいかんだろう、やっぱり。どうもガチ虫しオタクの黒川です
初心者の浦下です。
はい、今回から定期的に民族学的な視点を交えた虫史解説動画を上げていきます。
おお、いいですね。あの虫史会ね、はい、一度、まあ、ざっくりとした何でしょう、紹介というか、
そうなんです、
黒川君の虫史に対する思いみたいな、ね、
そう、尻滅裂な愛情だけで喋った回がありました
あの回結構ね、その
伸びましたね
あの虫史、その共感してくれる方がね、うん、たくさんいましたね。
見ましたね、
うん、
びっくりですね。どんだけ手を込めた台本よりも、うん、視聴回数が伸びてる
悔しい、
ちょっとだけちょっとだけ悔しいけど、でも分かったんですよ、
うん、
そのこれだけ虫師愛がある人が世の中にいるのに、
うん、
虫師公式からの供給がなくて飢えているんだ。
なるほど、虫師コンテンツが欲しいっていうことですね。
そう、欲しがられているのであれば、うん、私も虫師が大好きですし、
うん、
これを機にその虫師愛蔵版はね、まだその新刊というか、こうなんていうんですか、重版が重ねられて普通に店頭に新刊として売られていますんで、
うんうんうん、
販促もね兼ねて、
なるほど、
うん、あのファンとして大変いろんなものもらったんで、うん、ファンコンテンツの延長としてね、
はいはいはい、
ちょっと虫解説、全話解説を試みようかなと思っております。
全、ね、話っていうとどれぐらいあるんだっけ、虫って
30ぐらいある
ぐらい、
もっとあるかな、
うんうんうんうん、
32とかあるのかな、お話しするで言うと、
うん、
あるんですが、パラパラってね見てみましたところ、
うん、
やっぱりこの結構あるんですよ、お話の中に民族学的なエッセンスが、
う
ん、
ああ、はいはいはいはい、う
ん、でじゃあまあ1話ずつやっていくかと思ってまあ見てみたんですけど、
うん、
これね何が僕にとってね良かったかっていうとね、
うん、
ゆる民族学ラジオで話すネタを決めるのって、
うん、
これが一番大変なんですよ。
まあね、
うん、
何テーマにしようっつってね。
そうなんですよ、
うん、
でこれをトピックにしようと思ってやって書き始めたはいいものの、完成間近であれこれ別に面白くないなって言って捨てた台本がちらほら
そう ねそのタイトルでよしと思ったんだけどね、
思ったんだけどね、
うんうん、
出落ち会とかね作っちゃったりするわけなんで、
はいはいはい、
そうなってくると虫師のお話が一個あって、
うん、
そこにまつわる民族辞書を自分から調べてみるっていうのはこれかなりね、
うん、
いいんですよ、
ね、
ルーティンとして、
うんうんうん、
すごくいいなと思って、なので、定型化していきたいと思います。
はい、
はい、でまあ民族学的な視点を交えたとは言ってくんですが、多分動画の比重のほとんどは黒川のガチオタ限界語りだと思ってください、
うん、あ、いいじゃないですか、
はい、でやることはもう深読みおじさんですね、
うんうんうん、
深読みです。うん、もう掘って掘って掘るだけですね。
いやでも、いやその僕ね虫師初心者ですよ、うん、まだまだ全然あの最初の数話しか見たことない、
そうですね、
僕からするとやっぱりその分からない、
うん、
箇所が結構あるんですよ。
ほうほうほう、うん、お話の中に、ね、
そう、うん、もういやもうそれはそういうもんって多分受け入れた方がいいところと、うん、いやでも なんでこれ今こうなったみたいなところときっとあると思うんで、
はいはい、
その深読みを提示してくれるだけでも結構ありがたいかも。
あ、OK です、
うん、
分かりました、
うんうんうん、
まあ分かんないっていうケースもちらほらあると思います、
まあまあね、
特にあの1話はですね、さっき話してたんですけど、
うん、
虫師の中でもとりわけ特殊な回なんですよ。
あ、なんかそうらしいね。
そうですよ、
うん、
導入にしては特殊なんだけども、まあ、ただ1話としての責任は一応果たしている回でもありますんで、
うんうんうん、
まあ、意外と話せることはあります。
はい、
はい、あの全話やるつもりなんですが、やるつもりです。視聴回数が落ちても意地でもやります、うん、あの漆原先生に届くまでやります
皆さんぜひお付き合いください。
そうで、あとネタバレはします。なのでどうしてもネタバレされたくない人は見てから来てください。
そうだ ね深読みって言ってるぐらいだからね、
はい、
内容はバレます。
そうなんですよ、
うん、
で今回1話はアマプラでも見れます。
はい、
でそのうち自費でカフェに虫師の全話本を置きます。はい、だからカフェで予習するなりして、ゆる学とカフェで予習するなりしてくれると嬉しいです。
そうだね、
はい、で原作とアニメの双方から語りますが、基本的にはアニメ準拠の順番でやります。
おー、ありがたいですね、
うん、その方がみんなねアマプラでねお金払っても見れるんで、
うん、は
い、でもぜひ可能な限り漫画買ってください。愛蔵版、
なるほど、
直接漆原先生お金落としてください。
そういうこと
です
ね、お願
いしますね。はい、構成としては毎回初めにあらすじ、
うん、
その後裏下黒川の作品への感想、
うん、
で民族学的な視点で見た各話の楽しみ方みたいな順番で話していくのを、まあ、決まりとしていきたいと思います。
うんうんうん、
でまあ、あらすじの段階でネタバレは基本しませんので、これ本編見てからの方がいいなと思ったらすぐ引き返して見に行ってください。
はい、
ではまず第1話のあらすじなんですが、ムシシの世界観全体の話についてはですね、民族学オタクムシシを語るというね、あの回の方を一回見てください。
そうだね、あの黒川くんが主人公でいいのかな、銀行の、
あ、ね、あの微妙な写真
っぽい
微妙な写真に無理やりタバコくっつけられたようなねサムネのやつですけど、
ムシシって書いて
ある、そう、あれをねぜひ見てください、はい、で今回は この第1話の、あらすじだけ話します、
はい、
緑の座というお話ですね、緑の美しい深い山の中、誰も訪れないそこで立派な構えの屋敷に住む少年がいました、名前はイオロイ・シンラ、まだ 12、3歳ほどのあどけなさの残る彼は4年前に祖母を亡くしておりますと、で一人きりで暮らしている。そんなイオロイ少年は特殊な力を持っていて、そのためにこの家に引きこもってそれでも悠々と暮らしているのでした、そんな彼のもとに一人の男が現れます。白髪緑眼緑色の目で、怪しげな木箱を背負ったその男は虫師という怪しげな仕事を生業とする銀行という名の男でした、神羅の能力について調査をしに来たという銀行に対して、イオロイ少年はその申し出を断りながらも、久しぶりの他人との会話に喜びを覚えたため屋敷に泊まっていくように誘います。その夜を足しに夜中目覚めた銀行は屋敷の中で謎の着物の少女と開口するのでした、というのが1話ですね。
そういうことですね。
はい、あらすじです。
はいはいはいはい。
どうでしたか？
そうだね。
ここからはネタバレ込みます。はい。
まず、その、シンラくんが。
はい。ヨロイ・シンラですね。
左手で文字を書くと、文字じゃない、文字だけじゃないんだな。絵を書くと、それが立体物として。
そうですね。
出てくる。
生き物、生命を持ってしまう。
そういうことですよね。だから山にこもって。
いると
、そして、おばあちゃんが、なんか虫難しいんだよね振り返ろうとしてもね難しいんだよ。
そう、第一は難しいんですよ、まあおばあちゃんと新楽くんが一緒に生活してたんだよね、で新楽くんはまあ別に知らないんだよ、おばあちゃんの複雑な事情を、でもおばあちゃんはその若い頃に、ね、まだ幼い頃に、30年後生まれてくるお前の孫はね、ちょっと生物界の法則を揺るがしうる能力を持って生まれてくるから、埋め付けしてくださいと。でそれになるにあたってあなたはその人のままでいられたら困りますから、ね、あのいずれ死んじゃうからちょっと虫になってもらえますってことで、虫のなんかトップみたいな存在から、ね、生物世界のトップみたいな存在から、お前は虫になりなさいってことでお酒を飲まされるんですね、好奇と言われるやつ、この好奇を飲まされるんだけども、途中であの宴が中断されてしまったと。
そう、あれなんで中断されたの？あれ
あれ単純にそのカラスが襲ってきたからです
あ、それはそれでいいのか。
そう、虫ってその、あの一番下等な存在なんですよ、生き物の中で。
あ、
虫死世界の虫3つの虫は。
そうだね、あの生き物のなんか流れの説明とかもあったもんな、腕の血管に例えてどうっていう、
そうそう、ここで収束していって、この心臓に一番近いところにいるのが虫だと、生き物の生命の形の一番根源に近いのが形に近いのが虫だっていうのが、その説明でした。
そうか、
そうだから虫になってくれって言って、でもその儀式が失敗しちゃって、それはなぜかというと彼らも虫だから、虫が人っぽい形を取ってるだけなんですね、あの段階だと。でカラスに襲われてしまい、捕食されてしまい、で宴は中断、中断されたがゆえに半分しか好奇飲めなかったので、半分おばあさん虫になって、その分離されちゃったんだよね。
そうだね、
本当の人間体の
こう幽体離脱というかね、そんな感じになって、
ね、分かれましたよね、で人間として残った半分このレンズの方はおばあちゃんになるまで生きて、シンラ君を、まあ、海外して世話をしていたんだけれども、残されちゃった方のレンズさんは、その女の子の姿のままでずっとイオロイ家にいたというわけなんですよ。
そういうことだな。はいはいはいはい。いや、そうで、その普通の人間として残ったもう半分のおばあちゃんは、その虫という存在をすっかり忘れているっていうことで、
忘れてるのか、で個人的には俺あれ嫌悪してるだけだと思うんだよね。その虫というか変な存在はさ、その分離した時点でさ、体験してるわけじゃん。でそういうものが移動もいるらしいってのは分かってるけど、そいつに言われた通り自分の子供ってか孫が変な能力持って生まれちゃったもんだから、それ自体その現実が嫌なわけで、おばあちゃんは。
はあ。
だからそれを認めたくなくて、お前はかわいそうな子だって言ってやってたんだけど、おばあちゃんは虫っていう存在を知っていたし、そういうものたちが、自分の 孫に対してそういう風に言ってるってのは分かってるから役割は全うしようとしたじゃん。左手ぐるぐる巻きにして、
うんうんうん、そうだね、うん、なるほど。そうか、別に忘れてるんじゃなくて自分自身のその体験も含めて抑え込もうとしてるような
っていう風に俺は読んだけどね。
はあ、うん、なるほどな。
そんな感じがするんですよ。
そうなんで、このね一個一個がねやっぱりね なんでこうなったんっていう ね
難しいのが
難しいんだよな。
あのこのなんか頂上的な存在、
うん、
虫が人の姿をとって人に干渉してくる存在、
うん、
これね最終話まで出てこないの。
あーそうなの。
1話で出てきて最終話まで出てこないんだよ、
うんうんうんうん、
出てこないよね滝くんね。
そう
ちょっと今ねあの画面外に編集スタッフがいて彼も見てるんですけど虫を全部、うんうんうん、そう出てこないんですよ。この人間より過当な生物のはずなのに、うん、自然法則の流れを知ってるから人間より選ぶれる存在、
うん、
虫なのに選ぶれる存在っていうのが今後一切出てこないんで、そういう意味でも特殊だし、シンナ君の能力はあのこの以降の話でも一切関わりないんですよ。
あ、そう、それもややこしいんだよな。
そうなの。
そう、いや、そのシンナ君のそのなんて言うんだろうな、立体化してしまう命を生み出してしまう能力が、うん、出てこない
出てこないんですよ。この子のお話も一切出てこないし、あれが虫とは一切関係ないお話なんです。
そうなんだよな。
だから、うん、ちょっと分かりづらいんだけど、
確かにそこごっちゃになってるんだ。そう、
ただあれは連載始まった最初の1話だってことを考えてほしい、
うん、
世界観定まってないんだからね、定まってないんだから
なるほどなるほど、
ちょっと許してほしいです。
あ、了解しました、
はい、というわけなんですよね。
はい、
ちょっとじゃ あ, あの僕の
うん
一方的な愛情を語らせてもらうんですけど、
はいはい、
もうそもそも1話からオープニングのあるアニメって好きなんですよね。
1話からオープニングのあるアニメ、
そう、オープニングムービーと曲があるアニメ、うん、
あ、
最近のアニメってさ、
確かに
ね、
オープニング曲を1話の最後に聞かせて
で、
うん、次回からはオープニングが通常通り、
今
エンディングもあるみたいな。
今それ通例じゃん、
うん、
俺あれあんまりでさ、
あ、そうなんだ。
オープニングってオープニングのために作られてんだからさ、最初の1話からさ開幕ボンと出してほしいんですよ僕は。まあ今のね現代の演出もおしゃれなんですけど、僕はああやってこうなんか最初にオープニング曲と、
うん、
あのオープニングムービーを持ってきてくれることによって、あ、作品の雰囲気ってこういう方向性でいくんだっていうのがつかめるわけですよ、
うんうんうんうん、
であの曲調とちょっとなんていうんですか、ああいうの R&B っぽい曲、
うん、
で
英語の歌詞でしたね。
ね、アコースティックな感じの曲で、うん、でちょっとささやくような歌詞で、ずっとなんかこう照葉樹林の中で火がチラチラチラチラ散ってるような
うんうん、うん、
イメージで で始まる、
うん、
っていう感じが、あ、このアニメ上品だなって思わせ
る
のがもう僕はとにかく好きでしてね。
そうか、じゃああのオープニングがなかったらで考えると、
うん、
最初にそのなんか虫ってとはみたいな、
そうですね、
一旦の説明が入るじゃない、
うん、およそ投資とされ
る過当で機械
ってやつですね。
なんかおばあちゃんの声みたいな感じ の,
あ, 声
で、あれから
ちなみにあの今後登場する見ない玉というキャラクターの、
あー、そう
なんですけど、
あ、なるほどなるほど、はい、そう、あれがあって直で、うん、じゃあ新楽の話言ってたら整理追いついてないかもね。
そうだね、そうだね、
うん、
そうだと思う。急に
そう
急に入っちゃう、
その全てをそのうん、その一瞬で飲み込まなきゃいけないから、
飲み込まなきゃいけないから、
あのオープニングは確かにあった方が、
そういう意味でもこの子の書いたのが虫なのってなるじゃん、
うんうんうん、うん、
あの説明がからだと一回区切ってもらうってのはすごい大事。
そうだね、うん、それはね、
なんじゃないかなと
大事だったかもしれないね。
でも最初のね、あのそれ終わっておよそ年最新もの終わりました、うん、オープニング終わりました、
終わりました、
パッとね出てくるのが円形に見える濃い緑の山々を写して、
うん、
でその後近景で見る葉の一枚一枚を若く鮮やかな原色に近い濃い、ね、
うんうんうんうん、
緑で見せる。これ惜しい惜しいよね
惜しい、
憎いね、憎い憎いね、もうグッと引き込まれるよ、ね、アニメがよくできてんだあのアニメは本当に翡翠の中に閉じ込められたみたいなこのクラクラする夏の感じ、
ああすごいね、
あれがいいんですよ、
クラクラする夏の感じですって
クラクラするんですよあれが、
うーん、そうだね、本当に何て言うんだろう、虫がそもそも緑もの
とかね呼ばれるようなものである、
うん、って言われる
っていうのは説明が後で入るけど、
うんうんうん、
それとのその説明とのこう対比に、対比というか連関によって、
そうそうそう、
生命の色緑みたいなものがね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
カッと出てくる
わけですよ。すごく緑が印象付けられる一話なんですよね。そうなんですよ。銀行の目も緑だし、
うん、銀行の目もね、この後
上がってるんですよ。あれもね、多いかけあるんですけどね。
牛と
ね、
なんかニクニクしてる。
好きなんですね、
うん。そうなんですよ。
でおばあちゃん、ね、なんだっけ名前、
レンズさんですね。
レンズさんか、うん、レンズさんの目も緑っぽかったかな。
そうだったかな、どうだったかな、
うん、
うん、
だから
はっきり覚えてないです
けど、なんとなく虫っぽい存在なのかなみたいなことを考えたりね。
そうなんですよ、うん、いいですね、いいですね。見る目が超えてよ、うん、素晴らしい。でその後のね、
うん、
シンダの最初のセリフですけど、
はい、
シンダが背景と綴り書いて、
うん、
ね、日差しも徐々に和らぎとね、年がいもない美人をそらんじているところからですよ、
うんうんうん、
彼の身の上の苦労と教養がうかがえるわけです。
そう、12って言ってたもんね、さっきね。
そう、12、13じゃない、あれ見た感じ。
そう、あの、うん、見た目は本当にね、小学校高学年とかかなって言ってもって感じ。
ねえ、
あ、12っていうのはもう公式設定なの、
わかんない、
わかんない
わかんないけど、年齢大体そんなもんじゃないかなっていうのが
う
かがえるよ、ね、
うん、でバンバン酒飲むじゃん。
飲む飲むね飲むね、
うちでつけた果実酒ですなんて。
そうそうそうそうそうそう、
お酒、あそこはもう行く、まあ、あれかみたいな、
江戸と明治の間っていう設定なんで。
あ、そうかそうかそうか、
設定ってい
う
か、まあ大体それぐらいの想定をしているみたいなんで、
ちょっと今すぎたな、
そうなんですよ。
あ、
そうそう、だからまあクッてやるんでしょうね、一人で月を見たりしながらね。でおばあちゃんを4年前亡くしてるわけなんで、ちょっと寂しい日々を過ごしている。
うん、
その4年間の苦労が残ってますよ、背景から描き始めて、
うん、
あの美人霊子ちゃんと並べられる時効の挨拶を泣かせられますよね、
うん、4年の苦労、ね、なるほどな。
おばあちゃんもちゃんと教育したんでしょうね、うん、
そうだね、
いいですよ、
うん、しっかり見たんだろうなっていうのが分かるけどね。
そうで最初に象形文字っていうさ、
うん、
あの鳥を描いて、
はい、
お日様の火を描いたら光ってたよね。
あと木も描いてたな。
そう、木も描いてた、うん、森かな、
森か、
森がニュキニュキしちゃったやつ
ですね、うんうんうん。
象形文字っていう実在物をかたどった絵を起源に持つ文字を初めに書かせて、それがニョキニョキすることで、それ生命を持ってしまって異常現象として物語に現れてくることで、
うん、
僕らからするとこいつやべえってなるわけですよ、ちゃんと。そう、
しまった、象形文字みたいな、
みたいな、ああその発想っていう、
うんうんうんうん、
象形文字だったって気づくところが強要ですよね。
そうだよ ね、いや意味わかんないもんね普通、
うん、
なんで出てきたってなるじゃん、
う
ん、他の文字出てきてない、
そうそうそう、
あこれ象形文字だならんならん、
強要が高い、ほんと新楽いい子なんですよ。
そうだね。
そう、であとはそのなんていうんですか、家の風景とか見ても、
うん、
苔むすばかりじゃなくて雑草がさ瓦の間から生えてきてるとか、
うんうんうん、
通知してるあたりからもうあのこの時点ではレンズばあさんとかさ、要は保護者の存在って一切語られてなくて、
うん、
まあここで映ってないだけでいるだろうとは思えるんだけども、
うんうんうん、
実際はそういうところからそれを管理することのできる親鸞の保護者がいないことをね暗喩してるわけですよ。
なるほどなるほど、
一瞬のシーンで、
うん、
ね、それ漫画でもやられてますすごいんだから
そうかそうか。
そう、でまあその後銀子来るじゃん、
うん、
で銀子が縁側で神羅と喋ってるじゃん、
うん、
あれね民族学のフィールドワーク聞き書きとかなり近いんですよ。
だからそうだよね、
うん、
あの神羅くんはその調査はお断りなわけなんですよね。
そうです、
もうこれ以上その深掘りされたくない、
うん、
ってかもう言うなって多分言われてるんだろうし、
うんうんうんうん、
なんだけど
いい、ね、
それをちょっとずつのこの質問で、うん、なんとなくもう調査が始まっている、
そうそうそう、
この感じ、
私の先生の先生、
うん、
フィードバックすごい上手な人がいて、縁側とかあってあのそこのお家の人と目があったら、あーどうもどうも、いやまず座ってくださいって言うらしいですお前が家主みたいな振る舞いをねするらしいです。あっちもあーどうもみたいな感じで座って、
うん、
であとこっちも座って、で先回しを始めていつの間にかフィードバック始まってみたいなことをやる人もいたらしいですね。だから個人のライフヒストリーみたいなのを焦らず上手に聞き出して発話を促しながら情報収集をする、
うん、そうだよね、
優秀なフィールドワーカーですよ銀行さんは。
うん、確かに、
うん、
そうだそうだ、
そうそうそう、あれ勉強になりました
本当に、ね、うん、この姿勢ね、
姿勢ね、そうそう、で縁側を映してると、うん、なんかちょっと僕らとかとすると違和感に気づくわけなんですけど、なんか屋敷でかくねと。
ああそうだね、うん、屋敷でかかったね。
この屋敷がねでかい理由はね後で喋ります。これは考察しないと分かんないんですよ。
あ、そうなの。
そうなんですよ、そう、ちゃんと屋敷が大きくて構えがしっかりしてるのに意味があるんですよ。
え、そうなの。
深読みですけど、
うわ全然そこ意識なかったわ。
意識なかったでしょ、う
ん、なんとなく銀行がでけえなって言ってたのは覚えてるけど、
お話の構成を見ると分かってくるんですよ、うん、
はあ、うん、
あれは あの物語、あの銀行が来て、うん、銀行が帰っていく物語じゃないと成立しないんですよ。あの屋敷の広さ説明するには、
うん
うん、まあ後で説明します、
はい、
でその後初めてレンズと銀行が出会うじゃん、
うん、
でここで癒やしい虫しめって言わせるところがね、僕は憎いなと思っていて、
おうというと
これあの虫しって、うん、っていうかまあ銀行って渡りいろんなところを移動して活動する、まあ、定住しない職能者なんですよ、
うんうんうん
うん、こういう人たちをあの卑しい仕事だとして差別する行いって日本に限らず、ま
あ、
多くの文化圏で見られたことなんだよね。
なるほど
ジプシーとか、
うんうんうん
まあ、彼ら職能集団っていうよりは集団だけど、まあ、あと日本だとキジシとかあとね山下って言われる人たち、
うん、
山に定住して山下っぽい人もね後々ね虫に出てくるんですけど、
あ出てくるんだ、
はい、渡りって言われる人たちが、ね、こういう人たちはその専業だと揶揄されて、
うん、
あの 平地の人に揶揄されていたっていうのは事実、歴史的です、
うんうんうん、
でこの作品の世界観で、まあ、虫師って町医者とこの漂白していく漂白者渡り歩いていくの2つの属性を持つことが多くて、でまた目に見えないものを怪しげな方法で解決することから民間宗教者としての役割もかなり横いんですよ。
まあそうだね、うん、正直まあじゃあ僕は、虫が見えない世界で生きているとして、うん、そういう虫師っていう人が、
うん、
知らんとこからやってきて、うんうんうん、でもなんか僕が見えないけれども周りで起こっている不可解そして嫌なことに対してそれは虫の仕業ですよと、うん、こうすればいいんですよなんて言われたら、うんうん、こいつは何を言ってるんだと、
そう、ね、怪しいこと言ってんだ、しかも薬飲ませてこようとしてるみたいな、
うん
こともあるわけです、
うんうんうんうん、そうね確かにね、
実際そこのいざこざでちょっとうまくいかなかったお話もあるわけです、う
ん、あるんだ、
3話目は雨か4話目か多分ここに書いてある、
あそう
ここにはないか、次の巻ぐらいなんですけど、
うん、
悲劇が起こっちゃうようなこともあるんですけど、やっぱりこの世界では虫師っていうのがそういう扱いをされているというのを、
うんうんうん、
この卑しい虫しめと、
はい、
虫ピンを持ってそれで口出しにして飾るんだろ、卑しい虫しめって言わせることによって、
うん、
今後の物語における虫師の扱われ方っていうのを最初に提示してくれてるんですよ。
なるほどなるほど、
そうか、
あの虫ピンってそのシュッて出して、うん、その虫ピンで刺して飾るんだろって言われたけど、うんうん、あの時は使ってない
ってことだよね。
使ってないです、
あの最終手段みたいなね、
最
後あれで刺すみたいな、まあ、ぶっちゃけ虫ピンほとんど使われないですけどね。
あそうなんだ、
今後の作中やっぱり、最初の1話なんで、うん、盛り込むんですよ設定をたくさん入れるんですよ、
うん、そうか、
そう
あれで飾る、それは何のために飾るんだ
ろうね。別に飾らない、だからあれ要は煽ってるだけだよね。
あ
それで飾るのかみたいな。
なるほどなるほど、
虫ピンってそれで使うんだろみたいな、
そういうことか、
ような多分扱い言い方だと思う、
うんうんうん、
あれ多分煽りですね多分。でもその後に出てきたさ煙、
うん、
あれ虫タバコって言うんですけど、
うん、
あれ何が面白いって煙に湧くって言葉がさ、
はいはいはいはい、はい、
実態になってるわけじゃん。
そうだね、
あの設定面白いよね、あれね弱い虫なんですよ。
そうだね、あれも虫だって言ってたもんね。
そうタバコ自体が弱い虫で、うん、あれふって吹くことによってその仲間を好むタイプの虫なんで、
うん、
近くに虫がいるとそういうまとわりつくっていう性質がある、
はいはいはいはい、
それを虫は利用してる、
うん、
だから虫を退治するような仕事のように見えるけど、虫を利用しつつ虫と調停を図るのが虫師の仕事なんです。
そうなんだよね、 そこで一個思った、虫使う側っていう、うん、
そうなの、
うんうんうん、
でちなみにあの木箱の中にもその電気通信の代わりになるこう手紙を入れてやり取りするための繭玉みたいなのがあって、
うん、
この繭玉もあの虫の移動経路を活用してやり取りしてる、通信手段になってる
んですよ。なるほど。
これのねお話もあるんですけどね、まあ、切ないんですよね怖いしちょっとね、
あそう、
はい、ウロマユトリって話なんですけど、
うん、
まあいいやこのレンズがさあの出てきた時、
うん、
いや山中の屋敷に着物の少女の姿をかたどった人ならざる少女がいるっていう感じ、
うんうんうんうん、
これさ日本人が大好きな座敷わらしの文脈に載ってるんで、
ああそうだね、うん、ザ座敷わらしみたいな、
そう
スタイルだったね、
スタイルだったでしょ、
うん、
あれでそのちゃんと私の作品はメジャーなもの提供もできますよっていうのをね目配せしてるわけです、吉原先生。
なるほど、そうか、その最初のねその文字が飛んでっちゃうっていう、なんだこれはっていうのじゃなくて、
なくて、
まあ、それもあるけど、う
ん、ちゃんとメジャーなものを抑えてますよ、
いけますよと、
いいわけ、ね、
あ
うまいよね吉原先生も上手だし編集も上手、編集の人が偉い、
だから、うん、だから今言われてやれるまで気づかなかったけど、うん、そういうのがあってよくわからなすぎる世界じゃなくて受け入れる橋をちゃんと作ってるってことなのね。
そうなんですよ、うまいまとめ方が。 裏下君うまいよ
30はできるねいやでも、ね、でも言いたいこと分かった。そう、それ分かった。
そういうことなんですよ。
そういうこと か、
だから1話としての責任をちゃんと果たしてるんですよ。
なるほど、そういうことない、うん、1話としての責任って。
そういうことです、うん、まあ他にもいろいろあるんだけど ね、
そうだよね、受け入れる体制を作る、うん、これから言うことをちゃんと、ね、聞いてもらうっていうのは大事だもんね。そうなんですよ。1話は
で、その後に出てくる、まあ、セリフがこのお話で銀行の言うセリフの中で一番魅力的な、
うん、
見るなって言われたら見るわけにはいかんだろうやっぱりですねあれが銀行の人となりを表している。あのちょっとひょうきんで茶目っ気のある感じ。
そうね。
でも朴訥とした喋り方雰囲気、うんうんうん、ちょっと優しいっていうのが銀行のパーソナリティです。
なんかさ、うん、その見てはいけません、見ないでください、うん、でも見ちゃう、うん、それで待ってる結果ってさ、ダメなやつしか知らないから
さ、ね、
鶴の恩返しとかさ見ましたねっていうことになっちゃうから、うん、見ていいのって
確かにその点では見るなの座敷っていう昔話を聞いたんだけど、その話が、はいはい、その辺の論理は汲み取ってないよね
そう、あ見て成り立つんやっていう、う
ん、あ成功しちゃうんだ
そうそうそうそう、そこだけどね、
あ、うん、でもさそれ考えると、うん、あの元々組まれてた座組だけど、うん、見た結果レンズが、うん、あの人に人として暮らすことはできなくなってるよね。要はミルナの座敷のお話って、うん、見ないでくださいって言った鶴が人に化けた存在が、うん、本性が鶴だっていうことをバレてしまって人間として暮らせなくなっちゃう話じゃん。 ある一面、
うん、
レンズはあそこで、まあ、見たことによってではないが、
うん、
見たっていう経緯を経て直接的間接的要因もないが形式としてはあそこでレンズは人じゃなくなってるんだよ。
うんうんうんうん、
もう人として戻ってくることはできなくなって完全に虫になってしまった。
なるほど、半虫半人だったのが虫、全虫に、ね、
全虫になった、
なったと、うん、全人になる可能性もそれまではあったかもしれないのか。
ないです。
ないんだ。
ないんだけど、ないんだけど、うん、あそこで取り返しのつかないところになってしまうっていう形式はミルナの座敷と一致してるよ、ね。
なるほど、なるほど、なるほど。
深読みおじさんです。これがこういうことをやっていきます。
なるほどね。
そう。
うんうんうんうん。
で、まあ、この話を大まかにまとめると、うん、っていうか、まあ、虫師全体の話をまとめるとね、
うん、
あの、まれびとが来訪するっていう形式を取ってるんですよ、虫師って。要は、銀子がまれびとですね。
そういうことだね。
銀子っていう外部の人間が、すでにある秩序に対して入っていくっていう形式を取っていって、うん、で、話によっては、だから、まれびと殺しのフォークロアの話をね、以前、あの、水野さんたちがしていた、うんうん、ゆる言語学ラジオの水野さんたちがしていたんですが、あの、外部から来ているものを殺して、その殺され、そのものの富を奪うことでそこは成り立つみたいな、
うんうん、
でそういう風な論理で説明することによってある種の説明装置の役割を果たしたある人が、飛んでいる、
うんうんうん、
不法になっていることの説明としたみたいな話がありますけど、やっぱりそんなに近い形式を取るんで、結構銀行ってその外から来たものとして、まれびと殺しに対象になりそうになったりするんですよ、
うんうん、
殺されそうになったりとか、で他には取るに足らない扱いを受けたりとか、あくまでちょろっと入れ知恵するだけの役割を果たすだけの側面もあって、
うん、
でそういった点を見る中、諸国を漫遊する僧侶のような振る舞いが結構銀行多くて、
うんうんうん、
物語の形式としては仏教説話が結構近いんですよね。
なるほどなるほど、うん、その行った先でこんなことありました、
そうそうそうそう、
話
でまたどこかとかいつかとか語られないところから、
うん、
なんか昔話っぽさもある。
あ確かに確かに確かに、
うん、昔話あるところでじゃんあの話、
うんうん、ね、
昔話っぽいんですよ。で、かつ仏教説話っぽいんですよ。あ、で、それに加えて、その本来昔話では、とか伝説では、結構写生されがちな、
うん、
そこに出てくる登場人物の感情とか、背景事情の機微の細密な描写があるわけじゃん。
うん、そうだね。
漫画だからね、
うん、
ヒューマンドラマだから、
うん。
で、その点で昔話と伝説と違うんだけど、形式が極めて昔話に近い形式を取ってるから、
うんうんうん、
現代の創作昔話なんですよ。銀行とか虫師って。
はいはいはい。言ってることはよくわかる。
そう。
うんうんうんうん。
で、じゃあ銀行はその昔話の中でどういう役割を果たすかっていうと、これ俗に言うトリックスターってやつなんですね。うん、
トリックスター。
うん。ある秩序がある場所に違う秩序を持ってきたりとか、
うん、
ある秩序がある場所に入り込んでそこを撹乱して新しい秩序を生み出す存在っていうのが結構神話で見られるんですよ。アメリカの、原住民先住民の神話の中ではコヨーテっていう存在がそれに当たって、
うん、
その大体そのなんていうかな、お日様が吸っていたタバコの火を盗んでお姫様から火を簒奪することによって人にその火を与えた
なるほど。
っていうようなストーリー、うんうんうん、火を独り占めしてた神様から人の世に火を与えたもうたみたいな。
ほう。
でもコヨーテは一方でずる賢いやつだからって言って蔑まれたりする存在でもあるっていう面白い立場なんだけど、銀子はある異常が原因で停滞または障害を感じている場面に、うん、虫っていう秩序を持ってきて凍結していた現実を破壊して新たな秩序を作り出すことで膠着を解消しているんですよ。ね、わかるよね。
そう、わかる、わかるし、まあそれはあと虫を持ち込む、もしくは虫を取るっていうことでもある。
そうそうそう。だからそれはね、虫のという概念を持ってきて
る。あ、概念を持ってき
てる。それは虫だよ。
オッケーオッケーオッケーオッ
ケー。それは虫の仕業だなって毎回言うわけなんですよ。うん、それがね、銀行の役割、
うん、
どの物語でも果たす銀行のトリックスターっていうのの役割なんですよ。
なるほどな、
うん、そろそろ民族学的な話もしましょうか。
あ、
結構入ってたけどね、
うん、
意外とね、
思うよ、うん、
いくつかの要素に分けてみました、
はい、
絵が動き出す、
あ、はいはい、
タバコ、
タバコ、
それからね、繁華系の茶碗というか、まあ、宴の失敗、
あ、そうですね、う
ん、それから
杯が割れたもんね。
そう、それからこのお話のでさっき屋敷がでかい理由の話しましたけど、
うん、
がを説明できるお話として迷いがっていうのがあります。
ほう、
うん、一つ説明しますね、
はい、
絵が動き出すっていう要素は結構日本中の伝説とか民話で見られます、
うん、
例えば弘前城のお話で弘前城の加納宝岩が描いた襖絵のわしが飛び回ったと、
うん、あーなんかあるね、
うんうんうんうん、ので目を潰したみたいな話とか、
うんうんうん、
あのある神社の左神五郎というねすごい彫刻家がいるんですが、
うん、
彼の彫刻した竜が動いて電波塔を荒らしたので、
うん、
目に釘を打ちつけたとか、他には加納俊介の天井画の竜が池の水を動いて池の水を飲んだので、うん、目を釘で打ちつけ鱗を塗りつぶしたとか、
うん、
いう話は結構あるわけですよ。
とか目をね、
何かとねでもこれもねちゃんと理由があるんですね、
うんうんうん、
で竜の話に並んでこういう竜の話2つ出てきました。でわしが1個ありました、うん、鳥の話多いっす。
なるほど、
うん、で竜の話も多いっす、
うん、
それに並んでやっぱり絵馬に描かれた馬が夜ごと出てきて暴れるので高名な画家に手綱や縄を描き加えてもらったみたいな話も結構あるんですよ。
はいはいはいはいはい。
僕の故郷の、千葉県柏市の、
うん、
にある有名なお寺さんでは絵馬が飾ってあるんですけど、
うん、
この絵馬が夜ごと抜け出して近くの電波と荒らしたから、
うん、
そのこの馬エマの、馬の目を潰したみたいな話も実際僕はちっちゃく聞きました、
うんうんうん
う
ん、
でそういうのは結構日本に多いんですね。で仏教に深く帰依した人物が特別その描いた絵に対してこの法力みたいなのを持って動かしちゃうっていうのはよく見られるモチーフなんですよ、
うんうんうんう
ん、で名工名画家が作り上げた作品には命が宿る、
うん、
現実に影響を与えるというような物語の要素とかそれを支える認識っていうのは、うん、僕たちのよく知っている四字熟語画竜転生を書くにも見れるわけですね、
はいはい
はい、うん、で先に紹介した例が目を潰したっていう要素が多かったじゃないですか。
多かった、
ね、こういう例が多いのはこの画竜転生に由来しているとも考えられるし、
うんうん、
あと仏像のさ開眼供養って聞いたことない？
あ、ありますあります、
はい、魂を吹き込む仏像に、
ねうんうん、
一番最後にやること
やっぱり目なんだよね。
そう、目を書き入れるんですよ、
うん、
でこれに対して目を潰すことは逆にその生命を奪うっていう行為にはつながってくるわけなんですね。そうだね、そうだね。で、仏教ベース、仏教文脈の話として出てくることが多いから、うん、仏教文脈で対処していく、
うん、
仏教文脈で目を入れると動いちゃうから仏教文脈で目を潰して対処するっていうのが、
うんうんうんうん、
要はここに通底していることなんですよね。
そうか、なるほどな。
で、この片目を潰す、
うん、
片目であるというモチーフはアニメ版虫師12話であるとこのスガメの魚っていう話とつながるんですよ、
う
ん、で、この話はね銀子の生まれた理由の話なんですけど、
うん、
これあの日本にてか世界中の民族で見える釘供物、
うん、
だから何かを犠牲に祈るというのこう考え方概念と結構重要かつ関わってくるテーマになるんで、
うん、
これはね12話で本格的に扱いたいと思います。
あと11回後です。
そういうことですそういうことです。
あ、でもさ今その話聞いててね、その絵が動く、
うんうん、
パターンっていうのが、うん、昔から結構あると、
うん、
それで考えるとさ、そのあのちょっと違うかもしれないけど一休さん、
はいはいはい、ああね、
の
ありますね、
屏風の虎、
うん、
じゃあこの屏風の虎をさ出してみてくれよ、
うん、
あ捕まえ、ん、どっちだ、捕まえてみてくれよと、うん、言ってじゃ出してみてくださいって言われて、
うん、
あのね私が捕らえますから、うん、いや そういうのじゃなくてみたいな、そのすごいただのへりくつで、
うんうんうん、
なんかこう乗り越えちゃう その
言ったらまあそうだよね、とんちってヘリクスの究極みたいなもん、ね、
うん、なんだけど、その絵がその力のある人のその絵によって動き出すみたいな、そういう文脈を知ってると、あ、確かに虎を動き出させないやつの方が悪いのかっていう
あのね、記憶が正しければ、うん、あの絵も名画家の手によるものなので夜動き出すっていう論理付けを吉光してた気がする。
あ、そうなんだ。
記憶が正しければね、
うんうんうん、
まあそのバージョンがいっぱいあるんだろうけど、うんうん、あれって何回も何回も語られ直してるはずだから、
うん、だから、うんうん、そう、今そこと関連付けて、確かにそうね、
日本で一番有名な動くとされた絵ってあれだよね、
うん、多分そうかなと思って、
うん、そうそうそうそう、そういうこと背景があるわけだから、うん、そのあの場でこう生き物がね、描いたものが動き出すっていうのは、うん、日本の説話上にも結構見られるモチーフである、
う
ん、ってわけだし、うんうんうん、その中でも鳥が選ばれたっていうのは、
なるほど、
またちょっと意味があるんじゃないかなと思っていて、うんうん、宮城県仙台市青葉区に伝わっているあの鶏橋っていう橋についてのお話があるんですよ。もともとはこのある街道を横切る渓谷にかかっている橋だったんだけど、前を1羽のメス鳥、オンドリだ、オンドリが欄干に止まって夜なのに鳴くと、
うん、
調べてみると大崎八幡っていうね、八幡様、うん、八幡神社の、絵馬堂の絵馬の鶏が抜け出してたらしいってことが分かるんですよ。
おーおーおー。
でこの絵馬に、金網を張って逃げ出せないようにする。そうしたら間もなく大洪水が起こって、人も家も流されて、あれはあの私たちに災害が起こることを知らせるために出てきてくれたんだ、うんうんうん、っていうのが分かるみたいな話があるんですよ。
なるほど。
で、鶏橋っていう名前になりましたっていうお話なんですけど、この結構な割合でね、鳥って何かを告げるモチーフをするんですよね。何かが来るとか、何かが起こることを最初に告げるモチーフになるんですよ。
うんうんうんうん、
そうなると、あの場で鳥が抜け出して、それを銀行が潰して、銀行の来訪を信羅が知ったのは、やっぱり昔話モチーフの文脈に載ってますよ。
なるほど、なるほど。あそこはだから火でも森でもなく鳥である必要があったんだと。
あったわけですよ。
かよむね。
深いでしょ。なってくるんですよ。
かよむね。
ね
え、
あれ大事で、ね、鳥である必要があった、うんうん。虫でよかったんですよ、あれだって別にね。
まあ確かにね、それこそね。
ガシャガシャガシャって出てき
た。タイトル通りでもよかった。
ボキボキでもよかったんですよ。画数が多くてもな。
うん。そうか。なるほどな。
で、タバコ出てきましたね。うん、さっきも虫タバコの話しました。
うん、
タバコがそのまま怪異の退治方法として活躍する場面っていうのが、いろんなお話で登場するんですよ。
うん、
例えば、上バミっていうめちゃめちゃでかい蛇の退治方法。
うんうんうんうん、
で、これは、上バミが出てくる話っていうのは、基本的にその上バミ、でかい蛇を、ちょっと知恵者がダマクラ化して、財宝を得るっていう話になってくることが多くて、うんうんうん、で、その過程で上バミが自白するんですよ。俺の苦手なものはタバコのヤニだっていうんですね。
へ、
うん、だからタバコのヤニをいっぱい用意して脅かす。で、お前が怖いのは何だって随前に聞かれてたから、うん、あ、こっちは黄金が怖いって返しておくと、
うん、
要は、マジ怖いの論理だよね。
うんうんうん、その、やられ、怖いものを、
そういうこと、
うん、押し付けてやろう。
やられ返したから蛇がクソ黄金くれてやるって言って、わははってなる話なんですけど、そういう風に上ばみ、でかい蛇はタバコは苦手だと、
うん、
で、キツネの伝承なんかをたくさん見てみると分かるんですけど、キツネとかタヌキ、あのね、彼らも化かそうとされた時にはタバコを吸って退治するといいみたいな、
へー、
一服つくといいみたいなね、ことは結構言われるんですよ、
うん、
タバコの煙が弱点だって、キツネとか、
うん、
で、それから以前も話した気がするんですけど、送り狼っていう妖怪がいて、
はいはいはい、
飲み会の会にお持ち帰りするよね、我お兄さんじゃないですよ。二半三中歩いていると一人、うん、ずっと後ろをついてくる犬の感じがする、
うん、
で転んじゃうと
食べられちゃう
っていう話ですね、うんうん、だそういう時転んじゃったら、もしどうしたらいいかっていうと、一休みって言いながら一服することが大事だっていうような話があったわけなんですけど、その風にそのある怪異を対処する方法としてタバコって結構選択されやすいんですよ。
それはやっぱり今のそのちょっと一息つくっていう文脈が、
そう、それが大事なんだと思うんだよね、
うんうんうん、
焦った時に道に迷うから、うん、普段通い慣れた道でも迷うから、キツネとかタヌキに化かされたって感じがするわけで、
はいはいはいはい、
なんかだ騙されてる、化かされてるっぽいぞって思った時、焦ってる時なんですよ、
うん、
ね、
うん、
だから一服ついて、あ、なんてことねえやってさせるのが良いでしょうっていう風に言われたもんなんじゃないかなっていう風に思われるんですよ。
なるほどな。
で、昭和48年東洋大学によって採取されたお話の中にこんなのがあります、うん、1971年のこと、ある男が夜遅く車で足尾の方を通りかかったと、
うん、
子持ちがいたので乗せてやったと、
うん、
夜道にね、どこまで行くのか聞こうとしたら車内に姿がなかった、
あら、
その男はその後入院したと、
うん、
で後で調べてみると無縁仏が祀ってほしくて出たんじゃないかっていうような結論になったと、
うんうんうん、
なので以来そこを車で通るときは窓を閉めてタバコを吸って気を沈めろと言い合っているっていう話があるんですよ。言ったらこのタバコで対処するタイプの現代版の話ですよね、
うんうんうんうん、
だから快適な存在に対してはまず何よりも冷静さが必要で、
うん
まあ、少なくともそういった演出が解決につながるっていうのはどうも生活の知恵として語られ続けてきたらしい。
なるほど、
わかるんですよ。でこれからも語られるのが分かったよね、この1971年の事例があったわけだ、
うんうんうん、
お前まず一服しろよっていうシーケンスがあると。でそういう意味で僕タバコの果たす役割が結構好きなので、
うん、
なんか山登ったりとか山に入っていくときはだいたいタバコ一箱持ってくんですよ。
スースは何に限らず、
スースは何に限らず。
へえ。
もう一個ね、山男とか山人って話があって、
うん、
山の中に住んでる身長の高いでっかいやつ、
うん、
で力比べとかしてきて、うん、あの遠野物語とか読むとその力比べで負けると死ぬんだよね俺たちがね
強いな。
でそういう山人とか山男って、うん、なぜかタバコを渡すと喜ぶらしいの。
ほう、
うん、でそういう伝承があるとかそういうこの文脈にのっとってお守りとして私は大体山登るときはタバコを持っていく。これ私の個人宗教。
ああそうなんそれめっちゃ個人宗教だね。
個人宗教だよね。そうそうそう、こういう話もあるというわけなんですね。でもね時間もあんまり結構押してきてるんで、
うん、
ちゃちゃっと進めますけど、はい、半掛けの茶碗の話、
うん、
まあ、要は宴の中断について、
うん、
これはまあ、よもつへぐいは結構ちゃんとお話の文脈にあるな、根っこにあるなと思っていて、
よもつ
へぐい知ってる？
知らない。
これ、ね、漢字で書くと、うん、黄色の泉に、
あ、読み、
そう、読みに、戸板の戸に喫煙の喫、喫茶店の喫なんですけど、うん、要はあの世で飲食をしてしまうってことなんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんか聞いたことない？
千と千尋の神隠しの最初的なこと。
そうですね、あれはよもつへぐいですね。もともとは聞き神話におけるイザナギがイザナミを迎えに行きたかった、
うん
ね、死んじゃったイザナミが恋しくて迎えに行くんだけど、うん、でもイザナミはあっちの世界で飲食をしちゃったから、
あ、
もう帰ってこれないよっていうんですよ。
それで帰ってこれないんだっけ。
そうで、あそこでレンズがやってることは、うん、虫の世界で飲食をすることだったじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
うん、で半分で終わっちゃったから半分あっちに行っちゃってるっていうような構造だったんだよね、
うんうんうんうん、
だからあれはよもつへぐいの要素がやっぱり入っていると言えるわけです。で最後、うん、迷いがっていうのを挙げました、
うん、
あれだけ山深いところに結構住まいが構えられているわけなんですけど、
うん、
割としっかりした土塀で白塗りでしたよね、
うんうんうんうん、
あれ異様ですよね。
だからその家があるところだけ平てえのかなっていう、
ね、
土地が
ね
しっかり
思っちゃうし、
うんうん、
だって土壁が必要なのってさ、周りに家がある環境でだけじゃん、
うん、あ、確かにそうだね、うん、それもそうだね。
なのに土壁がある、まあ言ったら神羅が生まれた段階であそこに越してきて、
うん、
神羅のやっちゃうのを見られないように土塀を作ったと思う考察はできるんだが、私はそっちじゃないんですよ、
うんうん、
あれは神羅の家って異教、異なる里、異教である、では隠れ里であるっていう読み解き方の方が私は正しいと思うんですよ、
う
ん、
ほうほう。
これ遠野物語に迷い画っていう話があるんですよ、
うん、
迷い画って話は大体その普段行いのいい女の子が、まあ、川とかで作業してたりとか山中で作業してると、じゃあ川の話の場合にお説明しましょう。川で作業してると上流からお椀が流れてくるんですよ、漆器の、
ほうほうほう、
漆塗りの、こんな上等なお椀どっから流れてきたんだろう、
うん、
って言ってその女の子はそのお椀を返しに山中川を登っていくんですね、
うん、
そうすると山中には見たこともない構えのいい屋敷があって、
はい、
ドンと、
はい、
でそこには誰もいないんですけど金銀財宝があったりとか、
うんうんうん、
その流れてきたような漆器のお椀がいっぱいあって、あら素敵、でもうこの子つつましいのでお椀一個だけ持って帰るんですよ、
うん、
で帰ってきて里に着くとそのお椀から金が湧くとか、
うーん、
要はそのある山中の出入りの難しい場所、あ、でももう一回行こうとすると行けなかったりするんだけど、
うんうんうん、
山中の出入りが難しい場所にある屋敷に行って財宝を持ち帰ってくるっていう話なんだよね、
うん、
これね。虫師1話振り返ってみると、山中にある人の出入りが困難な屋敷から器を持って帰ってくるっていう点で迷い型物語構造を同じくしてるんですよ。
確かに最後緑のあの器をね、
そうなの、
持って帰ったね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で迷いがのお話って今言った通り、その何か漂流してくるお話の要素が多いんだよね、
うんうん、
で川が出てくることが多いと、
うん、
で大体お椀は流れてくる、 で桃太郎がどんぶらこしてくる要領で、うん、その山中にある異界から川を媒介として異界のものが来るから異界があることが分かる、
うん
うん、繋いでくれるっていう話なんで、うんうん、川がないと成り立たないんですよね、
はいはい、
一見すると無視し第一は緑の座には川が出てこないんですよ一見するとね、
あのね、うん、ずっと緑でした
ですよね、
はい、
でもね川あったんですよ
川
はい紅葉を飲んだ時に足元に現れていた光の川があったじゃないですか
あった
鉱脈ですね
あった、はいはいはい、はい、
設定時光の脈と書いて鉱脈って言うんですけど、うん、あれを川と見立てた時にあのお話は成立するんですよ
なるほど それをたどってきた
そうで虫師は今後の設定でわかるんですけど、うん、この鉱脈筋というところをたどりつつ、うん、その場で起きている問題を対処したりするみたいなルーチンがあったりするんですよね、
うんうんうんうん、
鉱脈ってその命の湧き出る流れだからそこで過剰に命が湧いちゃったりして、うん、トラブルが起きることも結構多いわけですそういうところには強い主とかがいてその主と村人との葛藤があったりとかもするわけですそういうところに割って入って仕事するから要はそのホットスポットなわけですね、
うんうんうん、
虫からしたらだから初めから、銀子と、シンダたちっていうのは鉱脈によってという川によってつながれていたし、
うん、
そっから不意に、まあ、流れてきたシンダの情報をたどっていった先で、
うん、
シンダたちと出会って事件を解決して器を持って帰るんですよ、うん、あのお話は、うんうんうん、でこの後ちょっとまとめるんですけど銀行にとってどういう話であったかっていうとやっぱりそういう迷いがの性質を有した、
うん、
異教訪問団っていうお話の形式になっているっていうのが言える、はいはいはい、だからこそ屋敷はあれだけ構えが良くなきゃいけなかったんですよう
んしっかり異教でなきゃいけない
異教でなきゃいけない異教であることを見せなきゃいけないっていうのお話のことになってるんですねでこの物語って、まあ、神羅にとっては理解し合えなかったと思っていた祖母の過去を知って、
うん、
愛されていたことを再確認する再会の物語、
うん、ですね、うん、
でかつ自らの能力によって祖母の節眼を叶えてあげられた、
うん
でまあ、そうすることで祖母にも肯定されたっていう自己肯定の物語であるんですよ、
うんうんうんうん、
で一方でレンズにとってはレンズばあさんにとっては選択とか決別の物語になってるんですよ、
うん、
人じゃなくなる、ね、その人であることと人じゃなくなることのその悲劇性みたいなもの、うん、これってその人と虫の境みたいなのをずっと虫師って語り続けてるんですけど、
うん、
それの最初の1話の提示の仕方としては結構よくできてるっていうふうに俺思うんですよね、
うんうん
うん、人と虫ってもうこういうふうに造形が近くても全く別のものだっていうのを最初の提示しといてあげる、
はい、
これは取り返しのつかないことであるっていうのを1話で話すところが1話としての義務を果たしている。
なるほどね。そうだよね。ばあさんは迷う時間は短かったぞ的なね、
うん、
言ってたけど、ね、やっぱりそこでは何かしらの葛藤が少しはあったことを示してるわけだもんね、
う
ん、
でも同時にあの信頼の愛情っていうのがそれを彫刻するものであったっていう話、うんうんうん、では最後にさ銀子がさあのレンズに際してさこれからはいつでもあんたがそばにいるんだからって言ったのさ、
うん、
俺あれアニメの方の言い方じゃないと思うんだよね。
アニメ
の方は、うん、まあ安心しなよみたいな感じのちょっと優しい言い方だったと思うんだけど、
うんまあ、
俺はねあれはまあでもお前はもう虫になっちまったからなの方だと思うんですよ。
ほう、
うん、これからはいつでもあんたがそばにいるんだからはちょっと皮肉があると思うんですよ。あれ
そうなの、
うん、お前はそばにいることになっちゃったんだから、だからそのもう一度神羅に会えたことを喜ぶのは、
うん
喜んでもいいけど、うん、その一方でそういう悲劇性もあるんだよっていうのを、
うん、
そのレンズに言ってるんだけどレンズに言いつつ読んでる読者に提供してると思うんだよ俺は。あれは
ちょっと難しいこと言いました
よ。あれはそういうセリフだと思う。だってなぜなら、うん、この原作の方でレンズの顔は笑顔じゃないの別に。あれを言われた時のレンズの表情は
うーん、
まあそうだけどさみたいな顔じゃなくてなんかちょっと儚げな書かれ方をしていて、
うんうんうん、
あれは私銀子の優しいなりのちょっと気遣いを含んだなりの突き放しだと思ってる。
ああ、もう完全に違う存在になったんですよ、うん、あなたはっていう、うん、
でそういうものです。虫と人って分かった読者、うんうんうん、で銀子の口を借りてその物語世界の設定を説明してくれてるセリフだと思う俺は。あれは
へえ、うん、そうか
って思ってるんですよ。でまあ、レンズと信羅にとってはそういうお話だったんだけど、じゃあ銀行にとってはどういう話だったかというと、うん、さっきも言った通り駒は迷いがによく似た景色を持つお話だったわけだから、うん、 でありつつ、で後の物語で銀子があの緑の杯をあの虫に関わる物品が大好きな好き者に売りつけて小銭を稼いでるんですよ。
出てくるんだ。
そうなんです。まああの無二の親友みたいなのが出てくるんですけど、
うん、
まあ腐れ縁なんですけど、これが迷いがで得られる富の獲得っていう要素とやっぱりつながってるじゃないですか、
うんうんうん、
だからささやかな異教本門端なんですよね、銀子にとっては。
はいはいはい、
うん、それがねあの物語全体のまとまり方だと思うんですよね。
そうか、これ解説いるな。
深読みなんですけど。
いや、これ解説いるな。
深読みなんですけど、こうだと思います、うん、僕は。うん。
本当にね、いや、まあ、一個一個今言ってくれて、うん、あ、確かにそういうことあるわっていう事例の連続ではあって、うん、まあ、でも、詳しいその原点とか、その事例とかは知らないから、うんうんうん、あ、そういうのがあるのねって分かるんだけど、うん、パッてアニメで見るとね、よく分からないうちに、なんか解決していくんですよ。銀行の頭の中で ね、 まあまあまあね、これはこうかなっていうのが処理されて、うん、
まあ1話はね、うん、1話ちょっとスピード駆け抜けます。
あ、そうか、そうか、
そういうもんですから、ちょっとあれなんだけども、うん、そうだね、1話分かりにくかったかもしれない。
あ、これでも助かったわ。
そう考えるとそういう風に見えるってだけの話ですよ。
まあね、これ1個の見方というか、うんうん、
1個の見方だし、うんうんうん、あのぶっちゃけやりすぎだと思ってますけど。うん、僕はそう思いました。何がともあれですね、でもこんだけ説明しましたけど、
うん、
僕にとってこの第1話の劇中セリフはで言っちゃいいのはこれだっていうのがあるんですよ、
うん、
でもばあちゃん、僕はそのおかしな者たちがこの世界にいるってことが嬉しくてたまらないんだよって
言ってた。
シンラが独白してますよね、
うん、
これね、民族学やってるちょっと不思議なもの好きな人たちみんな思ってること、
うんうんうんうん、
よく民族学好きなんですって話してると、妖怪いると思ってるとか、
はいはいはいはい、
妖怪って実在すんのみたいなこと聞かれるんだけど、いませんよね。実在しないことはみんな知ってますよね。
うん、
ね、見たことないんだから、うん、もうここ数十年カッパ、
うんうん、ね、そうだね。
カッパっぽいものだと思った人はいるかもしれないけど、うん、カッパそのものが捕獲されたことはないんだから。
そうそうね。
でも私たちはそういうものが存在するっていう語られている事実が愛おしいし。
うん、
そういうおかしなものたちが存在していると、実在じゃないよ、うん、存在しているって語られている、この世界にいるってことが嬉しくてたまらない、うん、っていうのはもうこれ民族学やって伝承交渉文芸やってきたみんな思ってる、
うんうんうんうん、
このセリフが全部そう、もう民族学好きな人全部そうに刺さってる。
いやそうだな、そうだな、
いいセリフ、
うん、
いいセリフなのこれ。
いや気持ちわかる、
わか
る、わかる、わかる、
わかってくれる。
ポケモンはいないの。
実在しないね。
そう、実在しないの、
うん、
でも俺の手持ちには、ね、ずっとクロワットがいるの。
いる ね、 ね、
そう、
ゲンガー
とクロワットがいるの、
うん、いる、
いないけどいるの、
いるの、
そう、それなんですよね。
夢だけど夢じゃなかったの。
わーいなの。
それが嬉しいの。
うんうんうんうん。
で作者もこの一巻の末尾って言ってる、末尾ってかお話とお話の間の一文で言ってるんですよ、はいはいはいはい、妖怪とかは信じてはいないけどとてもいてほしいって言ってるんですよ、
うん、
ってことは神羅があそこで言ってたのは漆原先生が思ってることじゃん、
うん、
でそれは俺たちも思ってたの、
思ってる、
嬉しいのこれが、うん、そういうことです、
思ってる、
はい、
マジでそういうことです、
そういうことなんですよ。虫師第1話っていうのは、まあ、作品独自の世界観、鉱脈とかの設定、世界設定とか、
はいはいはい、
虫師という職、社会的な地位を提示しつつ、
うん、
日本の昔話、伝説、神話に登場するモチーフをふんだんに盛り込んだ回であり、また作者の不思議なものっていうものへの姿勢を丁寧かつ素直に描いた回だったわけなんですよ。
そういうことだよね、うん、第1話であるべきだったと、
やるべきだったということです。
うん、いや、よくわかった。
これが全話解説最初の回です。
ボリューミーだぜ。
ボリューミーでしょ。
いや楽しいね、でもね。
楽しい？
分かると。
本当？よかった。
やっぱそのなんて言うんだろう、うん、なんつうのかな、なんとなく、あ、これがこうでこうなったんだろうな、うん、でもそれってなんでなんだろうの連続なのよ、やっぱり、
うん、
虫師。
そうだよね。
今1話とか僕は2話とかそれぐらい見た限りだと、うんうんうん、でもそこに、いやでもこれってこういうことって昔からあってねっていうのを一個一個言ってくれると、うん、助かる。
そういうもんだっていうのではね、うん、頷けないのもあるし、
そうそうそう、
でもこうやって話してみると、うん、こういう文脈がちゃんとあってその上に立脚してるからどうですか、
うん、
これだとちょっとスッと入ってきません、うん、みたいなことがねできるわけなんですよ。
そうそうそうそうそう。
逆に言うと無視しにハマってる人たちってそこら辺の文脈をもともと持ってた人だと思うんだよね、
う
ん、
ということだよな、うん、あれそのなんそれなしで一発で入ってくること多分ないもんね。
難しいと思う、うん、結構昔話とか民話とか伝説を読んでる人じゃないと、うん、スッと入り込めない
と思うな
と思う、
うんうん
う
ん、
だからこそそのいぶし銀な漫画なんですけど、
うん、
3万5000人のリスナーの皆さん、うん、皆さん愛蔵版買ってください。書店の在庫をゼロにしてください。で増版させてください。お願いします。お願いします。
黒川くんからの頼みです。
漆原先生もね、ムシシのね、うん、新しい話が読みたい。
そこへのお願いでもあると。
ムシシはちゃんとお金になるということをね、うん、出版社の方が知ってもらってムシシの続編が漆原先生に無理のない程度で出てくれるといいなと僕は思っております。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、いや確かにこれそうか、全部もう読んじゃった人新しいの読みたいもんな。
読みたいの。だそういう人たちがあの動画に来てくれたの。
来てくれてたんだよね、きっと。
みんな渡りの虫師なんですよ、うん、最近虫がいねえなって言って探してるんですよ。
うん、うん、ここ覗いたらいるかもしんないって見てくれたわけだもんね。
見たらいたわけです、
うん、
そんな虫の僕たちを今後もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、虫師ゼマ解説第1回緑の座の方を終了していきたいと思います。
はい、
面白かったと思ったらチャンネル登録高評価、Twitter のフォロー等よろしくお願いします。
お願いします。
ぜひ拡散していただけると嬉しいです。以上ゆる民族学ラジオ虫師解説会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。